タイガースキャスト MC のワックスでございます。今日は第164回放送ということになります。本日参加のキャストのご紹介をさせていただきます。まずはバイクに何回転んでも大怪我しないでおなじみのこの方 TD さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、周りからは大丈夫ですか？安全運転してますか？
そうですね、大丈夫です、ね。はい、若干左肩の痛みは残っておりますけども、は
い、医者に行った方がいいんじゃない？大丈夫
か？どうなんでしょうね、行った方がいいんでしょうね。だった方、
はいはい、頑張ってください。よろしくお願いします。
すいません、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それから笑いに厳しい千年さん。
あ、俺だ。はい、千年ですよ。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
それだけでしょうか？
あ、はい、もうゲストがいますから、今日は2人ね。はい、ゲストじゃない、レギュラーですけどね。
まあまあ、はいはいはい、お願いします。はい
はい、
はい、それから3人目の方は去年のリスナーの座談会に参加いただきました。今日はトイレからまさか繋いでないか心配なんですが、トモローさん。
はい、お願いします。
はい、今日はご自宅
ですか？ちゃんと家にいます。
はい、
はい、大丈夫です、ちゃんと家にいます。
はいはい、まあね、はい、前回は私とまさかの2人しゃべりということで、
はい、
はい、
今日は賑やかで、はい、すごい嬉しいです。
そうですね、あ、ありがと
う。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それから4人目の方ですね。去年ですよ、月度総括会に参加いただきまして、今年も月1レギュラーとして盛り上げていただきたいと思ってます。スペシャルゲスト、東京ミルク放送局からお越しいただきました、ちゃんまつ2017さんでございます。
はい、どうもちゃんまつ2017です。よろしくお願いいたします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、はい、はい、ということで、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
はいはいはい、
2点確認したいことがあるんですよ。
はいはい、どうぞ。
なんか年末皆さんで集まって草野球とかしてました？
あ、
し
して、はいはい、
しました。はいはい、
なんで呼んでくんないんですか？
そうだ、大関西でしたよ、あれだって。
いやいや、そういう距離じゃないじゃないですか。
いや、マジで、それ呼んで、いや、おこがらしいんですよ、僕らみたいなも
ん。野球なんかやったことないですけど、行きたいでしょ、それは。
いや、ほんと、もう次、絶対言っちゃうよ、じゃあ、もう。
ね、やってくださいよと。すげえ、なんか仲間外れにされたやつの
気持ち
を味わいました。
いや、タイガースファン以外も集まるやつだったので、団体
で。いや、いいじゃん、いいじゃないですか。
ああ、もういいです、今度から呼びます。
いいですよ、青春18切符でいきますよ、もう。
いやいや、まあ、そう。まあ、ありがたいですけど。
いやいや、ありがたい。はい。あともう一件、はい、確認ということで。
あともう一件なんです。またあれなんですか、また後ほど話すかと思うんですけど、はい、キャンプの方、また行かれるんですよね。
はい。
なんで呼んでないんですか？
え、本当に？いや、知らない
でしょ、
本当に。
ちょっと待ってくださいよと。
まだ間に合うよ、今からでも。声かけていいの？
なんで声かけてくれないんだろうと思って。
おこがまですって、だってそれはおこがま。
いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよと。
ね、
本当に？さっき一緒のメンバーなのに。間に合うって聞いた瞬間に、ぐっとこう立ち論だ。
間に合うんですよね。じゃあ全然行きましょう。
嘘だ、絶対嘘やん。
詳細はじゃあ後ほど。
はい、そうですね、はい
はい、
はい、では今日は私含めて、何人ですか？5人ですか？
はい、
はい、では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キャンプ直前ということになりましたけれども。
あ、そっか
ですね、はい、今年は阪神は沖縄、まあ去年ずっとそうですね、1軍が沖縄の宜野座、2軍が高知の秋と、
はい、
分かれて2月1日キャンプインでございますけれども、はい、沖縄でキャンプ張るのが阪神と、それから巨人は途中からですね、DeNA も宜野湾、巨人はちなみにの那覇ですね、はい、ヤクルトが浦添と、中日は、うん、これは何て読むんでしたっけ、茶谷、なかなかそんなんでしたよね。はい、で Facebook にも貼りましたし、Twitter にも貼りましたけれども、キャンプメンバーもすでに発表されておりますので、これを貼り付けております。
はい。
はい。今年は沖縄キャンプが総勢40名。
おお。
はい。高知の秋二軍キャンプが25名ですね。
はいはい。
はい、沖縄が去年より3人多く、高知の秋が去年より3人少ないと、
はい、
同じメンバーとしてということでもね、
うん、
はい、もうこれすでにねいろいろこう見られてるかと思いますけれども、ちなみに去年との比較をさせていただくと、はい、高知の秋から宜野座組、はい、今年は1軍スタートという選手が9名いましたね。
はいはい、
原口、はい、
キャッチャーの原口、はい、それから内野のリージさん、残念、上田と、
あそこ上田
なんですよ、はい、
それから外野手の俊介、高山、板山のね、うん、途中組でしたからね、
あそこそこそこ、
はい、ピッチャーは4人ですね、山本、石崎、青柳と横山と、
うん、
はい、
あ坂本も去年は一軍でしたっけ、
坂本はだけが唯一頭から一軍だったんですよね。
ああ、そうだった
んだ。そうなんだ、
はい。もう覚えてねえや。
覚えてないですね。本当覚えてない、うん。そうか。
そうなんですね。いうことで、まあ、一軍組、まあ、去年はね、入れ替え入れ替えということで、
うん、
結構行き来はしてましたけれども、まあ、金本監督曰く、やる気のないやつはとっとと送り返すんじゃないな。高知行きということでね。はい、逆に一軍の選手からすれば、なんとかこう踏みとどまるというかね、
うん、
はい、1回2軍に行ったらなかなか次上がれないという、うん、結構大変なキャンプになりそうですが、うん、はい、このメンバーを見られて、じゃあちょっと皆さんからお一人ずつ、はい、感想なんかをちょっと聞きたいと思いますけれども、まあ、ここはやはり、TG さんからいきましょうか。
はいはい、
はい、
そうですね、うん、先週ですか、先々週ですか、うん、3名ほど名前を勝手ながら挙げさせていただいたんですけども、
はい、そうですね、岡崎、上田、尾形と、はい、
はい、はい、コーチには尾形しかいないと、
はい、
ということでちょっと残念というか、はい、まあ残念じゃないんですけど、
うん、
残念な状況なので、はい、はい、ちょっと上田君が上でっていうのは嬉しい反面、はい、寂しい気持ちもっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい
はい
はい。はい、
じゃあトモローさん、
はい、
伺っていいですか。
はい。そうですね。
印象はどうですか。
はい。やっぱり今年の新人の3人ですね。
うん、はい。
まあ大山、このまではちょっとまあ予想できたと思うんですけど、
うん、
糸原が選ばれるってことで、
そうですね、
やっぱ内野に困ってる印象をやっぱ受けますね、
うん、
はい、それぐらいで、はい、あとは松田龍馬怪我するなと、
なるほど、
いうことで、はい、
はい、分かりました、
それぐらいですかね、はい、うん、
じゃあちゃんまさんいいですか。
はい、どうですか、まあある意味順当といえば順当かなという感じですかね、
うん、はい、
逆に2軍のメンバーで 8日ぐらいですか、お2軍なんだと思ったのが、
うん、まあ、あと大和もね、なんかね、
大和はなんかちょっと怪我してるとか、
怪我っぽいですね、
うん、あとスイッチの練習をするからどうこうみたいな、
はいはい、
あとね WBC 枠もあったのかなと思って、
うん、はい、
行かないですけど、ちょっと噂されてたんで、あ、そういうことなのかなとかちょっと思ってはいたんですけど、まあ順当っちゃ順当のメンバーかなと思います。
なるほど、はい、
はい、
じゃあここは千年さんにまとめていただきましょう。
いや、まとめなの俺も意見を言いますけども、
はいはい、
まあ外国人が全員、
うん、
沖縄ですね、
はい、
助っ人外国人は、
うん、
まあ頭から全員あっちということで、
はい、
まあ何人入ったんでしたっけ、2人3人、2人か、
新しいのね、
うん、はいはい、メンデスとキャンベル、
ね、メンデスとキャンベルですね、
はいはい、
はい、だからうまいことマテオメッセンジャーと、
うん、
コミュニケーション取っていただいて、
うん、
はい、
はい、ラーメン教えてください、2人にね沖縄のラーメンってでもうまいんかね、どうなんやろ、
あれ美味しいですよね。ソーキそばっていうね。
ソーキそば。ああ、そうか、ソーキそばなんだ、はいはい。うん。あっさりめですけどね。はい。はい。マックさんは？
いや、僕はもうとにかく、二軍組ですよね。散々ここでも言いましたけど、竹安であるとか、モナであるとか、まだこう、ベールを本当に脱ぐ選手なのかどうなのかっていうね。はい。そのこうきっかけをちょっと見せていただきたいなと思ってるますし、まあ一軍は一軍でね、まあ去年も散々、うん、まあ走ったりなんだかんだしましたけど、今年はまあ、筋トレが宿題でね、なんか1日からベンチプレスでなんとかっていうなんか話を聞いてますけれども、うん、まあその辺のこう体力面であるとか、ちょっと後で話をしたいと思いますけれども、まあメンタル面なんかもね、ぜひちょっとこう鍛えていただきたいなと思っておるキャンプでありますよ。はい、そんなところですが、でさっきまあ TT さんからもお話をいただきましたが、はい、あの皆さんにこのキャンプの皆さんにとっての推しトラと、
はい、はいはいはいはい、
キャンプね、沖縄組一人、それから高知組一人、はい、各一人ずつちょっとピックアップしてお話しいただきたいと思いますけれども、うん、はい、こちらも TT さんから言ってよろしいですか。
はいはい
はい
はい、
ちょっとダブルかも分かりませんけれども ね、 ね、
はい、はい、おお、そうですね、
うん、
新しい選手もそうなんですけども、うん、じゃあ1軍の方は僕は今日は新球さんがいないので、はい、上本でお願いします。
はいはい、
はい、背番号も変わりましたし、
はい、
ちょっといつもの悲壮な顔がより悲壮な顔になってると思いますので、
うんうん、
その辺を、ね、あの上田とか若いのも入ってきてますんで、
はいはいはい、
はい、本当に崖っぷちだと僕は思ってるので、
なるほど、
ちょっと見たいなと、
はい、
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 とまあ秋の方は全員ですね、うん、ちょっと誰と言われると、まあ尾形は当然なんですけど、
はい、
はい、じっくり現地行ってみんな見たいなと思ってます。
いや、いいね、
なるほど、あ、まあね、あの実際自分の目で見れますからね、
はい、そうですね、
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、はい、トモロさんよろしいですか。
あ、はい、そうですね、やっぱ一軍の今外野って3人高山、糸井、福留で埋まってると思うんですけど、
うん、
その中でやっぱあの内野もできる外野手、まあ、板山だったり中谷って結構重宝されると思うんですよね、
はい、
その中でまあ内野の重要なショート守らせて守備練習今やっている板山ですね、はい、
うん、
はい、もうでもショートはもうほぼ北条だと僕は思うんで、
うん、
なんかセカンドの練習させた方がいいんじゃないかなってすごく思うんですけど確か大学時代もセカンド守ってたんですね、
そうですね、大学生だからね、
そうですよね、うん、まあそうですね、守備位置、まあ、セカンド希望だということで、まあ、板山、
うん、
はい、1軍はそうですね、で2軍は先ほどマックスさん言われたんですけど、
はい、
まあ、竹安ということで、
うん、
昨年のドラフト組竹安だけですよね、一軍出場ないの。
そうですね、
はい、そうそうですね、
はい、なんか悔しい思いあるんじゃないかと思って、今年、はい、シューターワーク頑張ってくれると思います、
うん、そうですよ、はい、チキンバレーを黙らしたいわマジであいつに謝らせたいわマジで、頑張ってほしい毎回言うやろこの時期、ドラフトの時期からシーズン始まるまで、
はいはい、
もういい加減いいんじゃないですかねっていうのも何年来た2人はマジで結果出してほしい、だから、
うん、まあね、はい、彼が竹安君が頑張ると本当田中修斗の株が上がりますからね、
そうですね、はい、九州枠ちょっと、はい、頑張ってほしいです、
はい、なるほど、
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。では茶間さんよろしいでしょうか。
はい、うん、まあ、何人かね、やっぱりいろいろ気になる選手はいるんですけど、
はい、
私的にはですね、ピッチャーの秋山拓実さんという方が、
はいはいはい、
これが来るんじゃないかなと、
はい
これは去年秋の秋季キャンプの模様をテレビで見ててですね、紅白戦見てたんですけど、
はい、
半端なかったんですよね、
うん、いつもあいつはそうなんですよ、このその時期は毎年
はぁと思って、なんでこの投球してたら15勝いくだろうぐらいの
そうなんです、毎回さ7年ぐらい
するぐらいの、
はい、
だからまあ開幕1軍当たり前だなと思いまして、もう尾形とかもう伊藤隼人とか余裕で打ち取られてましたから、秋季キャンプの時は、
うん、
これは今年13、4は硬いなと、秋山に
毎年そうなんだこの時期はそうなんです
っていう期待があるんで、今年こそねちょっと頑張ってもらいたいなっていうのはありますね、
はい、なるほど、はい、
はい、あとは、2軍の方は、うん、まあ、はい、2軍もみんな頑張ってもらいたいんですけれども、うん、個人的には望月ですかね、
はい、
非常に、ちょっとこれも YouTube とかで見たら非常にやっぱいい球放ってますし、
うん、
で、まあ、あともうちょっと変化球が決まればもっといけるだろうなと思いますんで、
なるほど、
これは望月に期待します。
はい、分かりました。
はい、
はい、じゃあ千年さんいいですか。
はい、僕どうしよう、俺がでも横田って言うと当たり前なので銀の座は、うん、横田ですね、うん、やっぱ会っちゃうと新幹線の中でばったり会っちゃう、それはもう気になるよこっちも、うん、でも身内トークですけど、うちの彼女がね沖縄に行くとキャンプ見に行く機会があるんでね、横田さんに会ったらね、新幹線でうち彼氏があったものですと、はい、その彼女ですって自己紹介するって、うん、あっちゃんもう巨頭やろとそれぐらいね2人は熱入れて応援しようと思ってますよ横田を、うん、結構横田も宇宙人なのでねポカーンとしてますけどね、
うん、ポカーンとしてると思うんですけどね、
外野争いにねその3人固定してますけども、それに割って入るじゃないですけどね、はい、外野争いもしてもらいたいので、
はい、
横田、あ、秋は、うん、まあ、望月もそうなんですけど、若手のピッチャー、去年秋見に行った時に、
はいはい、
まあ、背番号61番、すごいキャッチボールビュンビュン遠投でも、
うん、
低い弾道というかね、あれでね、弾道でいいのかな、うん、投球がすごい低いのに走った感じで投げてるやつ、61番って望月その時は気づいてなくて、
あ、それが望月、あ、はいはい、
そうなんですよ、だからすげえ選手、61誰やったっけで後で調べて、望月、ああ、そうか、これ期待したいなと思って、ちょっとずつね、できてきてるので、
うん、
第2の望月じゃないですけど、才木、浜地をどういうキャッチボールするのかを、多分この2人は高校生上がりで、はい、2人でキャッチボールすると思いますから、
はいはい、
ライバルじゃないけど、
うん、
どんなキャッチボールするかを見てみたいなと。メインのサブ、メインは野手がアップするので、前半、午前中は。
うん、
午前中、投手はサブグラウンド、下の方で、ウォーミングアップするんですね。
うん。
はいはいはい。
僕はもう場所だけ押さえたら、もうサブグラウンドの方で投手を見とこうかなと思って。分かってよ。
これやっぱあれですか、コーチ組なんか、まあ、入りたての、それこそ、高卒1年目の選手がこう、まあ、道具係じゃないですが、お手伝いとか。そのことやらないですかね。
やってたかな、まあ、スタッフさんはいるんですけど、
はい、もちろん、はい、なんかこう一軍組でよくバスから降りてね、バットのこう若い人
に出してみたいなね、なんかやってますよね、うん、
はい、やってます
けど、あるかも、うん、はい、そこまでいけなかったかな。
なるほど、
はい
はい、バックさんも行く、私は、まあ、1人ずつ、あえて1人ずつ挙げれば、沖縄はやっぱもうキャンベルなんですよ。
もう、キャンベル
使えるかどうかっていうね。
ああ、そういうこと、
はい。本当なのっていう。まあ、マートンタイプとか、ホームランが少ないとか、
うん。なんか言われてますけどね。
ますけれどもね。
こいつが当たったら、とんでもないことになりますよね、うん。
当たったら大きいですしね、それこそ。
大きすぎますよ、当たったら。
まあ、どっちか守れるんでしょうから、
うん。
はい。これが欠けるとね、またゴメスに手を出す可能性がね、出てくるんでね。
出てきますね。
はい。そういうことのないようにぜひキャンベルさんお願いしますというところでしょうかね、
うん、
はい、まあ、それから秋組はまあ森越と言いたいところなんですが、やっぱこちらも入りたてのソフトバンクをクビになった柳瀬ですよね。
ああ、柳瀬ですね。
ああ、そうか、
柳瀬はまあまあまあ、
ね、
うん、
まあ数字だけ見てればね、実績十分で、うん、通常の力が出せれば一軍にはいけると思いますんでね、
うん、
ただまあ全くこう見てないんで それこそさっきの千年さんじゃないですが、どれぐらいのボールを投げるのかなと今時点でね、
うん、
はい、それをちょっと見たいなというところでしょうかね。はい、他にどなたかいませんか。一人ずつでちょっとさっき言っちゃいましたけれども、こいつもこう気になるんだよなみたいな、何かありますか。
あ、じゃあいいですかね。
はいはい、
ピッチャーの石崎ですね。
うん、ああ、いいね、見たいね。あ、宜野座か。
宜野座なんですよ。
宜野座か。まあ、しょうがないな。
あの、台湾のウィンターリーグの動画見ましたけど、
はいはいはい、
やばいですね、これ。
やばいですね。
あれ、絶対打たれないやつじゃんと思って。
ですね、見たいな。
うん、こいつとんでもないことなんじゃないかなっていう、今年、うん、一番ちょっとある意味期待してますね。
うんうんうんうん。まあ、実はね、去年の終わりの方、オリックスのファンの連中は、石崎取れるぞ、うん、石崎取れるぞと。
ああ、はい。そうね。
ツイッターでは盛り上がってましたけどもね、8割方は石崎の名前が上がってましたね。
これ、行かれたら困ってました、石崎行かれたら。
トモロさん、どなたかいますか。
そうですね、
はい、
一軍のピッチャー、山本翔也ですね。
はいはい。
おお。
おお。
普通に行けばなんかあの2軍メンバーかなと思ったんですけど、
あ、そうですね、
昨年の、はい、実績から行けば、うん、なんで山本が
1軍に山本がいるんですもんね。
はい、はい、それ考えるとなんか光るものなんか見たんかなと思って、金本監督が、
うん、
そうですね、ちょっと、はい、中継ぎ今岩崎ぐらいですかね、中継ぎで今決まっているのっていうと左で、
うん
うんうん、その中にまあ、ね、
はい
はい、食い込んでもらいたいなと、
うん、
まあ、いいピッチだったと思うんで、はい、
山本も取られるかもっていう噂でしたよね。
あ、 ありましたね、山本もね、
はい、うんうん、はい、そうですね、山本
金田は取れるかもっていう話は全然聞こえてなかったんでね、
う
ん、
そうそうそうそう、びっくり、
はい、早田だと思ってましたよね。
早田もあった、はい、早田も見れるんだ、 秋でね、
う
ん、
そうですね、はい、怪我のしないような体作りからですから
まずはね、
はい、うん、まあそんな期待の選手のお話をいただきましたが、ここでちょっとですね、
はい、ドラフトだ、
資料があるんで、
うん、はいはい、
これを
ドラフトかな、
と紹介したいと思いますけれども、
資料、あ、取、はいはい、れるの、とダウンロードして
ます、お、来ましたね、なんか、
はい、はいはい、これ、これ、開けますかね、はい、
打率、まずは、
わあ、すげえな、
見れました、大丈夫ですか。
はい、入れます、入れます。
あ、勝率か、これ。え、打席、打率
ちょっとこれ説明したいと思いますけれども、うん、最近、ちょっとまあ野球の話とは外れるんですが、まあ、実は今日あの1月29日、テニスの全豪の決勝なんかやってましたけれどもね、うんうん、テニスの世界で、要はサーブがどれだけ入ったとか、レシーブをどれだけ打てたとかいうデータがあるんですけども、はい、その中でプレッシャーかかった時に、点を取れたかどうかっていうデータがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、それをちょっとこう野球に置き換えるとですね、
うん、
要するにこうバッターですけども、各球団打席数の多い上位10人の打率
を、
これ状況別に分けましてですね、
うん、
リードしてる場面、そのリードしてる場面の中でも1点から2点リードしてる場面と、
はいはいはい、
それから同点の場面、
はい、
1点から2点負けてる場面、
うん、
それからそれも含めた全体的に負けてる場面と、
うん、
これの6球団のデータなんですね、
はい、
でまず最初に見ていただいてると思うのが通算のデータ、要するに全員の数値を合わせて計算をしたデータですよ、
うん、
これ黄色が阪神です。
はい、
もちろん見ていただいてお分かりになる通り、どの球団もビハインドゲームになればなるほど打率は下がってくるわけですよ、
うん、そうです
ね、うん、まあね、
これはもちろん相手のピッチャーがいいとか、それから点を取らないといけないっていうちょっとね焦りとか、うん、まあこの辺がそのプレッシャーのかかった場面っていうところで、グラフ的には右肩下がりということが見えると思いますよ、
うん、
はい、で2番目、これはその中でも得点圏だけの場面なんです。
うわ、
わ、
はい、
得点圏打率ってやつですね、
はい、得点圏打率の中でもそのリード、どの場面状況でどういう打率を残してますかという、うん、はい、うん、これ阪神典型的なのが 同点がスコンといいんですよ。
本当だね。
でも1点2点負けてる場面、もしくは1点2点勝ってる場面と、
うん、
この辺が結構プレッシャーかかると思うんで、
うん、
プレッシャーがかかった場面は6球団最下位ですよね、確かね、数字がね。
ああ、本当だ。
はい、
そうね。
これ逆に見てると、はい、広島なんかはちょっと勝ってる場面での方が一番得点圏打率がいいと。
うん、
はい。横浜 DeNA も同点の場面から負けゲーム打率は下がってるんですが、
うん、
下がるその打率は高いまんま維持してるっていう。
うん、
はい。巨人なんかは1、2点負けてるところが一番打率が高いとかね、
う
ん、
そうね、
はい、まあ、こんなところが見えてくるわけですよね。
で、
あの、まあ、3番目がそれを合わせたものなんですけど、これはちょっとごちゃごちゃしてるんでいいんで、
はいはい、
やはりさっき申し上げたプレッシャーのかかった場面、
はい、
阪神、まあ、そこだけ1番2番の表から真ん中だけを抜き出した形がこれ4番目ですけどもね、はいはい、1、2点リードから同点挟んで、はい、1、2点ビハインドまでの、
うん、
はい、ここをどういうふうに、まあ、維持できるのかという、これバッター目線なんでピッチャーがいいとか悪いとかちょっと無視しますんでね、
うん、
はい、先ほど見ていただいた一番最、5番目の表なんかですが、要するに得点圏で、さっきもお見せしましたけども、まあ、要は A の字型というかね、
うん、
はい、
はいはいはい、
リードしてる場面でも2割3分程度、負けてる場面でも2割4分弱と、
うん、
はい、ここが一番他球団から劣ってる場面なわけですよね。
広島と真逆ですもんね。
真逆なんですよ、
うん、
うわー面白いですねこれ、
うん、すごいね。
要は打つだけじゃないんだと、打率が3割バッターであっても、
うん、
これちょっと個別にこうちらっと見たらですね、まあ、さっきお話ししたヤマト、
はい、
もしくは北条あたりは 4,5 点リードしてる場面が一番打率が彼らいいんですよ、
伸び伸びと
プレッシャーなく、
あいつら、
いや全体確かにね、北条の中に2割8分弱とか打ってますけども、それをこうばらけていくとそういう風なこう絵が見えてくると、うん、逆にその高山なんかは、まあ、クリーンアップにいたということもあって、わりかしその緊張する場面でも高打率を維持しているといったものが見えてくると、はい、1、2点負けてる場面でかなり打率が低かったのが実は去年のゴメスだったですね。
あ、
はい、
あそうなんだね、
まあ、そんなものがね見えてきたりはするんですけれども、
うん、
だからまあキャンプでもね、練習試合、それからオープン戦なんかもそうですけども、まあ、ぜひ私からの提案は、まあ、確かにこうヒットを打った打たないよりもどの場面で打ててるかっていうね、
うん、うわ注目しちゃおう、それ、
はい、そのね、負けてる場面の先頭バッターであるとか、はい、そういうところにちょっとこう絞りながら見られるとよりこう面白くなってくるんじゃなかろうかなと、
うん、
はい、思って、まあね、ちょっと筋肉を作りましたけれども、はい、
いいですね。これも見れるんですか、他が聞いてる人らは。
そうですね、最下位のアイコンの裏側にこう資料貼り付けるのがちょっと趣味になってましてですね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、まあ、意外なこう話していただいておりますけれども、
いやこれはすごい資料ですね、
うん、わかりやすい、
まあ、ぜひちょっとね、うん、参考にいただきたいと思います。
阪神のコーチも早くこれ見てもらいたいですね
見て、まあ、聞いてるからねこれをね、
聞いてれば大丈夫、
うん、うん、ですですです、
うん、